長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。本日の旬ラジ長岡は、長岡の地域包括ケアをより推進する在宅での医療や介護情報の連携システムフェニックスネットについてご紹介をしていきます。まずお話をお伺いするのは、長岡市長寿はつらつ課課長の横山幸信さんです。横山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私、冒頭で、はい、地域包括ケア、はい、これよくまあ使われる言葉だというふうには思うんですけれども、はい、どういうものなんでしょうかね、はい、この地域包括ケアというのは、はい、
高齢になっても、うん、あるいは介護が必要な状態になってもですね、はい、地域でその住み慣れたところで安心して健康に住み続けることができるという仕組みのことを言います、うん、
はい、
佐野さんあれでしょうかね、はい、生まれ育った町で、うん、ずっとですね、安心して健康に、はい、暮らし続けていくためには何が必要だと思われますか。
いや、これはね、例えば病気になった時はもちろんお医者さんですよね、はい、あとはその、ま、介護のサービスとか、はい、もちろんその病気にならないための、はい、その予防のシステムとか、はい、こういったものでしょうかね。
そ
う、
はい、おっしゃる通りで、今言われたような医療、はい、あるいは介護、はい、あるいは介護予防などをですね、はい、一体的に、その方のために提供するのが地域包括ケアです、はい、長岡の取り組みは本当に先進的だと全国でも有名なんです、はい、国も長岡の取り組み、この地域包括ケアの取り組みを全国のモデルとして紹介しています、
はい、
長岡市では在宅地域包括ケア推進協議会を医師会あるいは医療介護の関係団体の皆さんとともに組織をしております。これらの関係機関の皆さんと一緒に、私ども長岡市も地域の包括ケアの推進を一緒に行っているというところで頑張っております。
なるほどね。今日の放送のキーワードになっているのが、まあ、フェニックスネットというね、はい、システムがあるんですけども、はい、このフェニックスネットというのはどういうものなんでしょうか。はい、
今お話しした地域包括ケアの推進の一つの手段というか取り組みの一つとして、はい、介護情報、医療情報を関係者間で共有をして、はい、で患者さんあるいは用者の方のしっかりと見ていくと、うん、ケアしていくというための一つの手段としてこのフェニックスネットを取り組んでおります。
なるほど。このフェニックスネットはお医者さんもそうですし、はい、あと介護とか、ね、あと薬剤師とか、はい、あと歯科医ですね、はい、そういった皆さんがそのデータをこう入れてですね、はいはいはい、その一人の個人の方の情報を皆さんで共有しようという、はい、
そうですね。もちろん個人情報の関係もありますので、うん、同意をいただいた中で、はい、関係者の関係機関の方がその方の同じ情報をですね、共有していくという仕組みです。
旬ラジ長岡。
続いてお話をお伺いするのは、地域包括ケア推進協議会会長で長岡市医師会の会長でもいらっしゃいます長尾正之助先生でございます。長尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このフェニックスネットなんですが、これが誕生したきっかけというのは何だったんでしょうか。
はい、これから2025年問題と言われまして、高齢の方が増えてまいります、はい、高齢の方は全て医療で面倒を見ていくわけではなく、うん、介護や看護、それから食事のサービスを含めた地域全体で支えていかなければならない、はい、でそのお互いにどこでどのようなサービスを提供しているのかわからないと、うん、なかなかスムーズに、ことが運ばない、
はい、
お互いが何をして高齢者を支えているのか分かった方が、スムーズに、はい、地域の高齢の皆さんを支えていくことができる、つながるのではないかと、そういうことが出発点の一つにはありました。
なるほどね。ちなみにシステムが動き出すと、こういうところが便利になると、お医者さんの目線からするとこれいかがなものなんでしょうか。
私どもとしては早めに高齢者の症状が出にくいと言われている、
はい、
病気の症状の予兆、前兆をが把握できる場合があります。またさまざまなところからさまざまなお薬をもらっている方、また認知症の方の場合は、うん、薬剤師さんがその把握している情報を見させていただいて、こちらでも適切にその対応することができるようになりますし、
うん、そうするとタブレットを見れば利用者の病歴とか、これまでに使ったことのある薬の種類だとか、あとかかりつけの医療機関、またその利用者の家族の緊急時の連絡先、これが分かるということですね。
今回救急隊の皆さんにご参加いただきます、うん、で今後高齢者の独居世帯、老老世帯、それから認知症を抱えていらっしゃる世帯が増えていく可能性があります。この皆さんが自分の症状や経過を正確に客観的に病院の先生方、救急隊の皆さんに伝えられるかどうかってちょっと不安があるんですね、うん、そういうところに事前に早めにその方の病状経過なり特徴なり注意点なりを集約しておけば、救急要請があった時に慌てずに適切に素早く対応して搬送で完了することができると、で救急隊の皆さんにもお役立てできるのではないかと考えております。
旬ラジ長岡、
ここからは長岡市消防本部救急管理室室長の佐藤正春さんからお話をお伺いいたします。佐藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、この度ですね、フェニックスネットに長岡消防本部も参加をされたということでございます。この救急隊の皆さんがこのタブレットを持つことでどんなことができるようになるんでしょうか。
はい、救急隊が傷病者を病院に搬送する際にはですね、その方のかかりつけ医療機関や病歴、はい、薬歴、緊急時連絡先等の情報が大変重要になりますが、はい、タブレットを使用することでそれらの情報が速やかに得ることができます。はい、佐野さん、
はい、
ここにフェニックスネットのデモの画面がありますので、はい、どうぞご覧になってみませんか。は
い、これでございますね。
そうです、
このタブレットでございます。手帳サイズで非常に薄型で、これがネットワークとつながっているパソコンなんですね。持ち運びのできるパソコンでございます。さあ、このタブレットちょっとじゃあ私見させていただきますと、
はい、
まず出てまいりました。まずはお名前ですね。
そうですね。
あとは、その方の生年月日や、はい、あるいは住所、電話番号が出てきます。
はい、で
今までの
既往歴ですね。
既往歴ですね、
はい、
あとアレルギー、緊急対応時、あと突起事項といったこういったことが分かるんですね。
そうなんですよ。これは非常に救急隊としてはありがたいと思っています。は
い、いいですね。で実はお医者さんもこれ分かりまして、はい、例えば主治医というところありますと、
はい、
その今のかかりつけのお医者さんですかね。
そうです、
これまで分かるんですね。
そうなんですよ。
これタブレットでこれ画面でも一目瞭然でございます、
はい、
でここになんか書類というところあるんですけど、これをクリックしてもいいですか。はい、
どうぞ、
はい、で書類というところをクリックする。これ素晴らしい。処方箋とかケアプランとかそういった医療情報以外の介護の情報も、
はい、
これ分かるんですね。
そうなんですよね。
大変便利です。
はい、
改めてですね、これらの情報、まあ、これ大変便利なものだと思うんですが、
はい、
これがないとどんなことが起こるんでしょうか。
はい、救急隊は搬送する医療機関の選定に非常に困るんです。
は、医療機関の選定。
そうなんです、はいはい、でこの情報がないと、うん、救急隊というよりむしろ搬送された医療機関が本当に困るんですね。で例えばかかりつけ医療機関が分かりませんと、うん、救急隊はそれ以外の医療機関に傷病者を搬送することになります。
はい、
そうしますと搬送された医療機関は、うん、その傷病者に対して一から検査をして原因を究明しなければなりませんので、はい、結果的に診断が遅くなったりする場合もあります。
はい、
あと、まあ飲んでるお薬や病歴が分かりませんと治療方針が決められなかったり、うん、連絡先が分からないと治療に際して家族等から同意が取れなくなったりすることで、最悪その方の症状が重くなったりするケースも考えられるんですね。したがってこれらの情報をタブレットから容易に収集することは傷病者のためにも非常に効果があるものと期待しています。
はい、初めて患者さんを見たお医者さんはまた一から調べるということをしなければいけないわけですけど、
はい、
タブレットにこれだけの情報があればですね、これ一目瞭然、効率も良くなるしスピードアップにもつながると。
そうなんですね、
いうことなんですね。
はい、
で具体的に救急隊はこのタブレットをどんな時に使用することになるでしょうか。
はい、
はい、
例えば、うん、寝たきの一人暮らし高齢者の方で、はい、会話ができないで、うん、他の誰からも情報が取れなかった場合ですとか、うん、本人もしくは家族から聴取した情報が曖昧だった場合、うん、 このタブレットに入力されている情報を参考にすることで迅速、はい、的確に医療機関に搬送することができますので、うん、市民の皆様の安心安全につながるものと考えています。
いやこれは期待できますよね、はい、で今日はですねこのフェニックスネットのタブレット研修をされたそうですね。
はい、はいはい、今回の導入にあたりまして2日間の研修で救急車に乗る救急救命士74人がタブレットの操作を学びました。はい、いざという時にはタブレットを持って皆様のところに駆けつけますのでどうぞご安心ください。
はい、このタブレットを持って駆けつけることができるということですしね。
そうです。
またその場で名前の検索をすることによって情報をこうパッと見ることができるということですね。
はい、
まあ、佐藤さんも現場本当に長いことを携わっているわけなんですが、
はい、
このシステム大変期待できるものでしょうか。
そうですね、救急隊が非常に困っている状況の時に、うん、このタブレットがあることで非常に安心感が持てると思います。
はい、
したがってこれからいろんな情報を入れていただくことで、うん、救急隊が常にこの情報を持って病院に迅速的確に、はい、このことを非常にこう大事にしながら病院に運ぶと、うん、今よりもっともっと市民の皆様の安心安全がさらなりまたつながると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
救急救命士の方も安心だし、
そうです、
こちら登録されている方もそのご家族も安心することができるわけですよね。は
い、その通りだと思います。
旬ラジ長岡。
それでは最後改めて横山課長からお話を伺いします。まあ、実際にタブレットの画面もですねちょっと見させていただいたんですが、はい、これ大変便利で優れたシステムだと思いますけれども、はい、これ個人情報などは大丈夫なんでしょうか。
はい、その点につきましては、厚生労働省や総務省など国のガイドラインに基づきまして、例えば情報を暗号化して送受するなどの取り組みというか仕組みを作っておりますので、はい、そういう意味で個人情報をしっかりと行ってますのでご安心していただきたいと思います。
はい、それでは最後に改めて横山課長から一言お願いします。
はいはい、現在、訪問看護の利用者の方を中心に約1100人の方からご同意をいただきまして、うん、関係者で情報共有させていただいております。はい、今後は一人暮らしの高齢者の方などにもちょっと対象を広げて、うん、はい、市民の皆さんの在宅での生活での安心感につなげていきたいと思っております。
わかりました。今日はですね在宅での医療や介護情報の連携システムでございますフェニックスネット、ぜひ今日はこのフェニックスネットという言葉をね覚えていただきたいと思います。フェニックスネットについてのお問い合わせは長岡市長寿はつらつ課、電話 39-2268 39-2268 までお願いします。